1、特集、寄り添う心が地域をつなぐ、訪問型支え合い活動支援事業。問い合わせ、介護保険課。電話、072-740-1148。高齢化が進み、ニーズが増える一方で、医療や介護において担い手不足が課題です。この特集では、地域全体で高齢者を支える必要性について考えていきます。明豊地区では、令和5年からボランティア団体、頼み隊が、車による外出支援を実施しています。外出支援を利用している主導さんと、同地区で主導さんを日頃から支える小林さん、頼み隊で運転手を務める四つ辻さんに話を伺いました。主導さん、通院のため3年前から車による外出支援を利用しています。以前はバスで通院していましたが、自宅から最寄りのバス停までが上り坂だったので本当に大変でした。そんな時、小林さんから外出支援について教えてもらいました。小林さん、主導さんとは近所に住む古くからの知人で、通院するのが大変だと相談を受けていました。頼み隊が新たな試みとして、移動で困っている人をサポートすると聞いたので、主導さんに伝えようと思いました。主導さん、私も高齢になり、足のふらつきが出るようになりました。だからこそ、四つ辻さんをはじめ、知っている人が車で送り迎えをしてくれるのは安心です。四つ辻さん、昨年10月から頼み隊の運転手として、隙間時間を使いながら活動しています。母の通院で定期的に車で送迎したことはありましたが、運転手として働いたことはなかったんです。だから私にできるのかなという不安がありました。小林さん、頼み隊の熱い思いに心を動かされたんですね。四つ辻さん、その通りです。頼み隊の皆さんが精力的に活動する姿を見て、私も何か地域の役に立つことができるのではないかと感じました。母の送迎の延長線上だと考えると、そこまでプレッシャーを感じずにやってみようと思いました。主導さん、四つ辻さんは運転中のスピードやブレーキなど、いつも気をつけてくれて安心しています。四つ辻さんのように気の利く人がこれからも増えると嬉しいです。四つ辻さん、外出支援のニーズは増えています。しかし、このままでは担いきれなくなります。今後も利用者が増えるのであれば、外出支援の必要な人が必要なタイミングでサポートを受けられる体制を作ることが不可欠です。頼み隊のメンバーは高齢者が多いです。活動を継続するためにも、担い手の確保など、地域の実情に合わせて住民みんなが自分ごととして考えて進めていくことが大切だと思います。令和7年度から外出支援の補助を拡充。訪問型支え合い活動って何？訪問型支え合い活動では、買い物や庭木の手入れ、通院など、日常生活での困りごとに対して、住民が主体となって手助けをしています。活動を通じて、住民間のつながりを深め、地域活動と市などの関係機関がつながることで、誰もが暮らしやすい地域を作ることを目指しています。令和6年から、高齢者などの自立した生活環境の維持、活動者自らの介護予防を推進すること、住民主体による自助・互助の充実を図ることを目的に、同活動を行う団体に対して必要経費の一部を市が補助。7年度からはニーズが多かった買い物や通院などの車両での移動をサポートする外出支援の補助を拡充しています。詳しくは市ホームページへ。二次元コードから アクセスか。インタビュー。各地域では住民が主体となって日常生活に困っている人たちをサポートしてます。日々の活動で取り組んでいることや地域への思いなどについて話していただきました。東谷コミュニティ協議会、福田博彦さん。現在、草刈りや家事援助などを行っています。10月から車で送迎する東谷コミュニティ支え合い交通、乗りっこを新たに開始します。大人も中高生も一緒に話し合い、アンケート結果に基づいて実施する地域を決めました。病院や買い物に行きたいが、移動手段がないと困っている皆さんに、ぜひ利用してほしいと思います。大和チケット実行会、八田勇さん。大和地区では草刈りや家事援助、買い物支援など、日常生活の困りごとのサポートを受けるために使用する地域通貨、大和チケットがあります。地域の皆さんに支えられ、20年が経ちました。新たな試みとして皆さんの声を聞き、地域の実情に合わせた外出支援などの実施を検討しています。ただグリーンハイツ自治会、南波康明さん。ただグリーンハイツでは、バス路線から遠く、坂道が多い地域に住んでいる高齢者が多くいます。移動に困っている高齢者をスーパーまで送迎するお出かけ支援を11年前から実施しています。お出かけ支援のほかに、屋内掃除などの家事援助や家具の移動、ゴミ出し、草抜きなど生活支援も行っています。ただ、ボランティア愛、鈴木光義さん。ただ地域では、ボランティア愛が12月の活動開始に向けて準備を進めています。高齢者や障害者への家事や掃除など身の回りの支援や、買い物、通院などの外出支援を予定しています。また、子育て世帯への支援に力を入れていき、世代に関わらず、誰にとっても温かい地域を目指していきます。欅坂、助け合い、欅、雪竹育子さん。高齢者が増えていく現状に、お互いに助け合い、いつまでも住み続けられる地域づくりを目指しています。今までのお一人お一人に寄り添うことを大切にしてきた生活支援の活動を礎に、使ってよかったと笑顔が広がる外出支援サービスが緩やかに定着しつつあります。問い合わせ。市社会福祉協議会、電話 072-759-5200。 地域でいつまでも暮らし続けるために。日本の高齢化率は 29% を超えていると言われています。市では高齢化率が 30% を超え、近隣自治体と比べても高齢化が進んでいます。いくつになっても自分の住む地域で暮らし続けるために必要なことや、外出支援など施策ができた家庭などを学識経験者に取材しました。円グラフ。住んでいる地域でずっと暮らし続けるために必要なサービスは何でしょうか。介護保険は除く。回答は重複を含む。内訳。外出の際の移動支援 34.5%、 介護予防を含めた健康事業 21.0%、 定期的に声をかけてくれる見守り 17.6%、 買い物代行 13.6%、 草引きや簡単な家事 12.0%、その他 6.1%、 無回答 26.0%。 令和5年、市介護予防 日常生活圏域ニーズ調査より、円グラフ終わり。地域の思いを形にする、市介護保険運営協議会会長吉岡健一さん。令和5年に市介護保険運営協議会の会長に就任、また社会福祉施設で理事長を務めながら、地域福祉や福祉サービスの組織論などについて講師として研修や講演会で活動中。地域の困りごとを解決する仕組みづくり。川西市では介護保険運営協議会生活支援体制整備部会の中で、誰もが住み慣れた地域で安心して暮らし続けるために、地域課題の解決を目指した仕組みづくりについて話し合っています。令和2年度から訪問型支え合い活動、外出支援、介護予防ポイントについて、市の実情に合わせ地域や関係機関と意見交換し、6年度には予算化し実施しています。特に地域の困りごととして課題である外出支援については、福祉だけではなく地域における公共交通の観点からも仕組みづくりを再検討し、7年度から事業を拡充しました。必要とされる外出支援、地域で暮らし続けるために最も必要としているサービスは外出の際の移動支援でした。これは坂が多い川西の土地柄が背景にあり、移動に困難を感じている人が多いからだと考えられます。しかし介護保険制度では日常生活の困りごとまでカバーすることは難しいです。また車での外出支援については、地域のボランティアでは立ち上げが難しいとされています。すでに実施している地域はありますが、活動者の人材確保や任意保険料など、安全で継続的に活動するために課題を抱えていました。課題解決に向けてアイデアを出し合い実現したからこそ、地域の実情に合ったかゆいところに手が届く制度になったと思います。これからがスタート。制度化されたことは大きな一歩ですが、これで終わりではありません。事業を進め浸透させるためには、広く周知させることが必要です。同じ目線でお互い理解すること、そして寄り添う気持ちを持つことが、地域で住み続けるために大切なことだと思います。知っていますか？各地域で行われている地域活動を知り、お得に活用できる方法を紹介します。知りたい情報がすぐにわかる福祉と医療の総合情報サイト、川西サポートナビ、通称川ナビ。川ナビでは介護保険サービス事業所や医療機関のほかに、住民主体で活動している通いの場、カフェやサロンなどや公民館での活動を掲載。パソコンやスマートフォンで検索し、興味のある情報をクリックすると、詳しい内容を確認することができます。同サイトは、笑顔未来貯金と連携し、介護予防ポイントが付与される活動を検索することが可能。また、活動団体、グループは、川ナビに掲載することで参加者を募集することができます。詳しくは、市ホームページへ、二次元コードからアクセスか、一つのアプリでお得にポイントがたまる、介護予防健康ポイント事業、笑顔未来貯金。笑顔未来貯金では、歩いて目標を達成したら毎月抽選で1000ポイントがもらえる健康ポイントと、介護予防につながる活動に参加することで年間で最高5000ポイントがたまる介護予防ポイントがあり、一つのアプリで参加することが可能。介護予防ポイントは、車両による外出支援のほかに、ちょっとした生活の困りごとを支え合う生活支援や、 通いの場への参加にポイント付与を行い、地域活動へ参加するきっかけや、すでに活動している皆さんが継続できるよう後押しとなることを目指しています。詳しくは市ホームページへ、二次元コードからアクセスか。特集終わり。